2050今日から
知っていますか
CO2 ゼロ条例。この番組は環境省クールチョイスの一環でお送りいたします。改めましてこんにちは、京都三条ラジオカフェの藤本薫です。よろしくお願いします。お聞きいただいているこの FM79.7MHz 京都三条ラジオカフェは2003年の開局以来、環境問題に取り組む市民の皆さんを応援してきました。この時間はですね、京都市環境政策局地球温暖化対策室の職員の方をゲストにお招きして、京都市の環境への取り組みをご紹介していきます。さて今月9月に入りました。今月のゲストは地球温暖化対策室エネルギー事業推進担当谷口智也さんにお越しいただきました。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。ありがとうございます。はい、本日は第3回目の番組放送ということで、京都市のエコドライブの取り組みについて伺っていきたいなと思います。谷口さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まず谷口さんについて少しお伺いしたいと思うのですが、はい、どういったきっかけで今働いていらっしゃってというところからお伺いしてよろしいですか。
はい、私は入庁3年目の環境を専門にしている職員でございます。で、最初に地球温暖化対策をさせていただいているんですけども、そもそも、環境を目指そうと思ったのが小学校の時にですね、京都議定書がありまして、それで環境教育っていうのが熱心に行われてた時に、私が直に学んでましたので、自然と環境に対して何か仕事をしたいなと思って志望しました。
ということはお育ちも京都で。
そうですね、はい、宇治出身です。
もうまさにこれまでね、京都市が環境について学習力を入れてきたと伺いましたが、それを受けて環境について意識持たれて今こうして働いてらっしゃるっていうのは、なんだかこう私が言うことではないんですけれどもすごいなと。
そうですね、なんか自然となんかそういった環境がありましたので、そういった自然に対する仕事っていうのが目指すところになったのかなと思います。
あと今回エコドライブということですが、谷口さんもお車運転されるんですか。
はい、よく乗ってます。
私最初に白状しておくと、はい、無免許なので免許取得せずここまで生きてきましたが、はいはい、そんな私でも、はい、今日聞いたらためになるようなことを教えていただける、
はいはい、ぜひ学んでいただければと思います
ありがとうございます。また技術職とおっしゃって言って良いですかね、
はい、そうですね、はい、
環境職で、はい、呼んでよろしいですか。
はい、大丈夫です。
面で谷口さんはすごく技術的なことのご専門家でもいらっしゃると思いますので、はい、ふんわり我々なんとなくこう知ってるような用語等も、はい、一体じゃあそれがどういった形でどのぐらいこう地球環境にいいのかみたいなところも合わせて伺いたいなと思っております。
はい、わかりました。
まず最初にそもそもですけれども、車の利用によって CO2 の排出っていうのはどのぐらいあるものなんでしょう。
そうですね、私たちの暮らしの中で地球温暖化の原因になるのはですね、電気とガスの他に、はい、車の利用に伴うガソリン由来のものがあります。で、これがですね、かなり大きな割合を占めてまして、全体の2割と言われています。
車のそのガソリン由来だけで2割というのは大きい方なんですよね。
そうですね、トラックとかそういったものも含まれますので、どうしても大きな割合を占めてしまうのかなと思います。
これを減らすためにはどうしたらいいでしょう。
はい、減らすためにはですね、まずは外出をできるだけですね、公共交通機関とか自転車を利用していただくというのが一番かなと思いますけども、次には車の買い替えの時にはですね、電気自動車とかハイブリッド自動車とか、環境に優しい車を検討していただいて、で、今からお話をさせていただく、身近で取り組みやすいエコドライブというのに実践、やっていただくことがいいのかなと思います。
エコドライブって聞くのはあるんですけど、何かこう体系化して あるということですね。ということは、
はい、そうですね、国が呼びかけているエコドライブ10のすすめというのがありますので、まあ、皆さんそれに沿ってですね、エコドライブを実践していただいております。
中身としては特にこれというのを教えていただけますか？
あ、はい、まあ、10の取り組みのうちですね、はい、特におすすめなのがふんわりアクセルというものと、加減速の少ない運転と、この2つかなと思います。
今回持ってきていただきました資料というかね、こちら冊子も持ってきていただきましたけれども、はい、ここに詳しくまとめられておりますですよね。
はいはい、そうですね、まあ、ふんわりアクセルの説明をさせていただきますと、はい、まあ、車はですね、発進の時に一番燃料を使うと言われています。でそこで発進する時にエンジンに大きな負担がかからないように柔らかくアクセルを踏んでスタートをしていただくというのがふんわりアクセルということになっております。で、はい、具体的にはですね、まあ、最初の5秒間で時速20キロぐらいが目安かなと良いと言われています。
多分ですけどこれかなりゆっくりなスタートって思っていいですよね。
そうですね、はい、実際にですねこのふんわりアクセルやってみるとですね、はい、とってもゆっくりな発進だと感じることができると思います。ただですね後ろの車がたくさんいるような状況だったらですね、もう自分が焦ってしまって逆にですね危険になる可能性がありますので、ぜひですね周りの交通状況を見ながら実践していただければと思います。
そうですよね、まあ、高速とかだと特になかなかこう運転難しいんじゃないかなって。
そうですね、はい、
助手席に座ってて。
そうですね、車間距離を空けるともですね、エコドライブの10のおすすめの中にありますので、ぜひ煽り運転とかそういうのではなく車間距離とか加減速を守って運転していただくというような形になります。
ありがとうございます。他にはどういったことがおすすめでしょうか？
そうですね、先ほど申し上げたんですけども、加減速の少ない運転や早めのアクセルオフというのがおすすめしております。
はい、
これらはですね乗り心地それ自体が快適になるとともに燃費も良くなるので環境負荷も低減が期待できています。
ここにいただいた冊子見てるとびっくりしました。何度も加減速してると燃費も悪化する、しかもそれも数値がしっかり出てて2から6%も悪化するって、これ調べあったんですか？
あ、そうですね、これ国が主に調べていまして、はい、まあ、こういうデータがありますので、こういったデータをですね市民の方に、広く周知をさせていただいてます。
ありがとうございます。早めのアクセルオフについても伺ってよろしいですか？
あ、はい、早めの
これがね10のすすめでいうと3番目にあるということですから、はい、
まあ、
重要なものですよね。
はい、信号が変わる際などですね、停止することが分かったらもう早めにアクセルを足から離しましょうというところになってまして、まあ、具体的には2つ目の信号が見えて2つ目の信号まで見ていただくというのが早めのアクセルオフというのを実践していただいています。
ありがとうございます。こうやって伺ってるとすごくこう分かりやすいというか、あ、もう本当にそれ今日からでも実践できるんじゃないかって、はい、そんな風に思いました。
そうですね、エコドライブ自体はですね、まあ、難しいものではなく誰でもできるんですけども、まあ、続けるのにはかなり意識することが必要かなと思います。で、最近の車はですねエコドライブの実施をですね、まあ、点数化してくれたり色で教えてくれたりですね、面白い工夫がたくさんありますので、はい、まあ、ぜひ楽しんでですねエコドライブを続けていただければと思います。
ありがとうございます。あと他にこれ意外と大事なんだよみたいなことあれば教えてください。
そうですね、タイヤの空気圧とかですね、かなり燃費も左右しますし乗り心地も左右します。でこれらはですねガソリンスタンドでの点検のついでにですね確認してもらうことができますので、ぜひ給油の際とかご利用いただければと思います。
そうですよね、そういうのも関わってくるんですね。
はい、
ありがとうございます。これまではね、その個人で車に乗ってらっしゃる方が全員誰でも取り組めることとしてご紹介いただきましたけれども、まあ、この市民の中にも当然会社お勤めして 事業をされてらっしゃる方もいらっしゃいますし、その会社単位で事業単位で取り組めることって何かありますか？
はい、京都市ではですね、エコドライブ推進事業所というものを募集しております、
はい、
で今ですね1000事業所ほどおられるんですけども、その中でもですね有料な、事業者に関してはですね有料エコドライブ推進事業所というところに、認定させていただいておりまして、まあ、ステッカーをですね、はい、車体に貼っていただくとかでですね京都市が PR のお手伝いをさせていただいております。
結構そしたら厳しくチェックされて。
そうですね、要件にですね燃費を改善することというのがありましてですね、これが皆さん結構苦労されているところかなと思います。
そうですよね、すごく長期間で見て長期間というかトータルで見た時の認定基準というのもあるってことなんですよね。
そうですね、1、2年ぐらいですね燃費を見ていただいて実際にエコドライブをできているかっていうのを確認するというのが認定要件になりますので、まあ、こういったのを見ていただくとことになります。
ありがとうございます。こちらはもう随時募集していらっしゃるんですか？
はい、随時募集しております。
ありがとうございます。ではこちらも有料エコドライブもチェックいただければと思います。こちら、全体的にですけれども、こういったことについて知りたい方、エコドライブ有料エコドライブについてもですし、はい、身近なこれまで教えていただいたエコドライブについてももっとこう詳しく知りたいという方、
はい、
どうすれば知れるか教えていただければと思います。
そうですね、一番はエコドライブ10のすすめとネットで検索していただければですね、エコドライブの紹介する冊子が、ネット上で公開されています。でまた11月はエコドライブ推進月間ですので、興味のある方はぜひ地球温暖化対策室までお問い合わせいただければと思います。
ありがとうございます。ちょうどね涼しくなった今ぐらいとか、はい、11月までお出かけすごくしたいなって思われる方多いと思いますし、
はい、
この11月にエコドライブをして楽しく安全に運転してほしいですよね。
そうですね、環境にも優しくて交通安全にも資するものになりますので、ぜひ気をつけてですね運転していただくとともにエコドライブを実践していただければと思います。
ありがとうございます。本日もあっという間に時間が迫ってきているんですけれども最後にリスナーの皆さんに谷口さんから何か一言。
そうですね、繰り返しには なるんですけども、まずお願いしたいことは車の利用を見直していただければなと思います。例えば近くだったりですね、公共交通機関とか使えるところはですね積極的に使っていただいて、ご自身のですね運動量を増加させることで健康を促進するという研究結果もありますので、ただですね、もちろん車を利用しないといけない場面もあるかと思いますので、そういった 場合はですね、今回のお話を思い出していただいてエコドライブを意識して運転していただければと思います。
はい、本日は短い中でたっぷりいろんな要点伺いまして、私も運転する側ではないけど一緒に助手席乗った時とか気をつけようかなと思いました。
はい、
本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、今月9月はゲストに地球温暖化対策室エネルギー事業推進担当谷口智也さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は環境省クールチョイスの一環でお送りいたしました。
京都産業ラジオカフェはクールチョイスに賛同しています。カーシェアリングとは普通の人が共同で同じ車を利用する新しい制度なんです。一般的にレンタカーよりもごく短い時間の利用を想定しており、利用者にとってはレンタカーよりも便利で安価に設定されています。必要な時だけ車に乗る、それが CO2 排出削減につながり省エネになります。あなたは何から始めますか？みんな一緒にクールチョイス。